山崎忠の西播磨の山城。
今回で番組が始まってちょうど1年を迎えますので総括をしたいと思います。昨年4月から今年3月まで52回にわたりまして、西播磨を中心に一部お隣の中播磨にも少し寄り道をしながら多くの山城を見てまいりました。詳しく取り上げた城の数はですね、20箇所ほどですけれども、名前だけ挙げたところを含めますとその倍にも上ります。番組を担当しております私は、特に山城の専門家ではありません。もともと神戸新聞の文化学芸一般を担当してきました、記者編集員でありまして、兵庫県内の歴史をはじめ、民族や文学、音楽などを担当し多くの記事を書いてきました。山城についてはですね、古戦場を歩くという、複数の記者が分担する連載に携わりまして、佐用町の光月城や三木市の三木城をルポしたのが最も深い関わりでした。あとはですね、ふるさと全史という長期連載では近世藩の成立事情などを掘り下げまして、藩の成立とともに誕生しました城や陣屋について取材執筆したのが印象深い思い出となっております。この番組の企画も私の新聞記者としての仕事から声がかかったようですね。そんなわけで山城のお話も、城郭の専門家なら、強くこだわります石垣や車の形状などはさらりと流しまして、もっぱら山城ができた時代背景と、築城した人物や人脈に多くの時間を割きました。ただし中心となります、中世山城の築城者と年代はわからないケースが多くてですね、地元での伝承とか、後の江戸期に書かれました文献などを頼りにしましたので、どこまで真実に迫れたのかは心もとない限りです。それでもですね、西播磨の山城の大半が赤松氏一族の手によって築城されたことが、ほぼ間違いない事実が、徐々に分かってきました。可能な限り具体的な人名を出すよう心がけました。しかし人物につきましては大問題が立ちはだかります。赤松家と言いましても有名なのは遠心と3人の息子たち、それにですね、柿津の乱を起こした光助ぐらいで他の多くは無名です。そこで新たな名前を出す場合はですね、必ず赤松遠心からの続柄をつけ系譜を立てるよう工夫しました。私自身が、専門家ではないため、例えば赤松博則などと言われてもピンとこなかったからなんですね。これを遠心の長男則助の息子で、光則の弟広岡氏の祖というようにしました。それは赤松一党についても同じ方法を取りました。つまり、別所氏をはじめ、左右光月、宇野、広瀬、広岡氏などです。少し煩雑にはなるのですけれども、見取り図のつもりで必要につけました。次回から新年度に入りますけれども、引き続きお聞きください。